7、町長と語ろうタウンミーティング。11月16日火曜日、19時から20時。ライオンズクラブ、参加者14人。テーマ、心豊かな街づくり。問い、コミバスはどうなっているのか。答え、就任後、地域公共交通会議を立ち上げ、1年ほど協議し、国の補助もあったので、土山駅から播磨町駅までを試験的に走らせる予定だった。バス停、料金も設定したが、議会で否決された。その後、土山駅南に病院が建設されるということもあり、住民から混みバスの要望が多くある。新規バスと東加古川駅から播磨町駅間のバス路線を土山駅まで延伸、昼間の増便を協議している。また、加古川市、明石市からのバスの乗り入れについても協議している。しかし、ただ乗り入れをしていただくだけではなく、播磨町で独自で走らせ、漁師のバスと接続する形がベストではないかと思う。引き続き、調査研究を行い、住民生活、町内完結型の町づくりを目指しているので実現させたい。問い、土山駅南の空き地はどうなっているのか。答え、商工会館を含んで複合交流センターを建設する案だったが、3回否決された。今のところは白紙。問い、実現できるようなことはないのか。答え、平成22年の3月にガーデンプラザが完成。今は病院が建設中。一度に工事が重なると、住民や駅利用者にも迷惑になる。来春に病院建設が完了すれば、その後に再度病院北側の検討をしていく。問い、共愛道路のセットバックが進んでいない。火災や震災のためにも町が買い取り、道路を広げると便利になるが。答え、町内には生活道路が狭く、緊急車両が進入できない箇所が多々ある。できるだけ速やかに改善したいとは思うが、建築確認の後に門扉やブロック塀を作るなどしてしまう。溝に蓋をして道幅が広くなるのであれば実施している箇所もある。通学路も含めて普段から安全に通行できるよう努力していきたい。今までの経緯を含めると一挙に転換しにくい。問い、個人に負担をかけないよう買い取るなどしてはどうか。答え、人の財産を取得するのは公共工事であってもかなり難しい。地域の理解も必要だと思う。問い、共愛道路の整備条例を作るよう一般質問したが町は応じなかった。近隣市長はあるが、播磨町がなぜできないのか。播磨町は今年度から地籍調査を実施するので、それに合わせてのセットバックを私は提案したが、緊急車両が通るのに最低4メートル必要。本来なら建築した時セットバックの場所を町が交渉しなければいけない。答え、地域住民の合意が得られ、地域としてまとまり、提供してもらえれば町が買うこともあり得る。行政が一軒建築されるごとに買い取ることは難しい。長年にわたる個々の買収は、投資対効果が得られるかは疑問。また、相続などで代が変われば難しい。問い、JR 土山駅の北側は今後どうなるのか。答え、近隣市長と規制同盟会を組んでいたが、3年ほど前に解散した。去年、平成21年、町として調査もした。インフラ整備をするにも、私有地が入り組んでいて難しい。協議会と今後の可能性を協議している。答え、今の町づくりの方針は、地域主導。行政はそれを支援する形をとっている。問い、向かい外形を埋め立てる意見は出ていないか。答え、出ていない。今、播磨町には10人ほどのため池が残っているが、環境のためにも水辺を残していく方向で新たに埋め立てることは考えていない。11月12日金曜日、19時から20時。 少年歩道委員会、参加者13人。テーマ、安全安心のまちづくり。問い、歩道委員会は自治会からの参加者が少なくなり、有志により発足された。教育委員会から一人参加されているが、他の職員に参加していただけないか。答え、仕事外で参加することについてはそれぞれに任せている。問い、発足当初は20人であり、過去には長職員が複数歩道に同行していただいていた。年々メンバーが減っており、高齢の方も多くなっている。町長から小中学校の先生か PTA の方に継続的に参加していただけるように言ってほしい。答え、教育委員会の所管ということもあり、教育長に体制づくりを考えていただくよう依頼する。問い、中学校の PTA の方にも加わっていただき、歩道委員会がどのように活動しているのかを知っていただけたらと思う。答え、PTA や子ども会などがもう少し歩道について関心を持たなければならないと思う。問い、午後8時くらいに巡回しているが、播磨町は暗い。街灯交換の時には明るいものにしてもらいたい。答え、街灯は順次増設。ワット数も高いものに変えていっている。問い、播磨町の駅前も昔に比べたら暗い。答え、JR に比べて電車の便数が少ないことや店舗数によるものだと思う。問い、朝に歩く人はたくさんいるが、危機管理の面からも夜の安全対策も考えなければならない。答え、町も要望があるところは確認の上、街灯を設置している。必要だと思う箇所について具体的にご指摘いただければ。小学生の登下校では、シニアクラブや女性団体などに立っていただいて、地域で見守ろうという意識は高まってきている。答え、登下校については、交通指導員をはじめ、地域ボランティアの方が町内の35箇所以上に立ってもらっている。答え、交通指導員も増やし、危険なところに配置している。しかし、夜間になるとボランティアは難しい。現在、特に見回りが必要なところはあるのか。問い、現在は落ち着いている。答え、播磨町は教科専門指導教諭を配置、またスクールアシスタントも全校に配置している。そのため、学校も落ち着いていると聞いている。答え、昔は問題があったが、今は少ない。事務局としては、歩道員の安全が一番大切で、歩道のない歩道委員会が一番だと思う。答え、巡回で抑止力が効いているということだと思う。問い、朝から立っている姿を子どもたちが見ることで、自分たちが見守られていると感じることが小さな町だけに他市町より多いと思う。答え、そのようなことが小さな自治体のメリットだと思う。答え、播磨町のイメージキャラクターの伊関くん、弥生ちゃんの着ぐるみができたので、啓発に活用してもらいたい。問い、JR 土山駅から大中遺跡に行くための看板が見にくい。色を赤などに統一すれば分かりやすいのでは？答え、具体的に修正案を示していただきたい。問い、歩道委員は年間18回ほど、4班に分けて町内を巡回している。最低12人が必要だが、15人全員が揃うことはないので、3班にするなど、班編成に苦労している。問い、歩道委員とすると堅苦しく感じる。出歩いている子どもたちに気さくに声をかける程度。月に一度回っているので、気軽に参加してもらいたい。問い、子ども見守りたいなど、名前も考えたらいいかもしれない。女性でも入りやすいと思う。問い、来年は歩道委員のジャケットか腕章などを作ろうと思っている。答え、服装も大切であり、抑止力になる。問い、 最近子供を叱る親が少なくなってきた。愛情があれば子供もわかるので、大人が叱らなければいけないと思う。答え、11月はオレンジリボン児童虐待防止キャンペーン。児童の虐待についても多くの方々に関心を持っていただきたい。タウンミーティングとは、住民の皆さんが町長を囲んでテーマに沿って町のことを語り合っています。問い合わせ企画グループ、電話079-435-0356。町長と語ろう、タウンミーティングを終わります。